広報筑西ピープルお知らせ版2014年8月15日号をお届けします。発行筑西市市役所本庁電話 24-2111 石上支所 37-6111 明野支所 52-1111 京和支所 57-2511 案内16件です。福島第一原発事故被災者の介護保険料等の減免、福島第一原子力発電所事故被災者の介護保険料が減免、また介護サービス利用料が免除になります。減免を受けるには市への申請が必要です。すでに申請した人は再申請不要です。対象、避難指示等対象地域の被保険者、警戒区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の被保険者、特定避難勧奨地点に居住していたため避難を行っている被保険者、対象期間平成27年2月までの利用料、平成27年3月までの保険料、申請期限平成27年2月末まで。なお、詳しくはご相談ください。申し込み問い合わせ、介護保険課、内線222または216。介護保険料減免制度。介護保険料の未納がない65歳以上の人で、介護保険の納付が困難になった場合、保険料を減免する制度があります。減免を受けるためには申請が必要です。法定減免、次のいずれかに該当し、減免が必要と認められる人。1、火災などの災害により住宅などに著しい被害を受けた。2、農作物の不作や生計を維持する人が病気等で著しく世帯の収入が減少した。その他、減免。1から4すべてに該当し、減免が必要と認められる人。1、世帯員全員の収入合計が生活保護の基準生活費程度で一定額以上の預貯金、自宅以外に資産を所有していない。2、市民税、非課税世帯であり、健康保険や税法で課税されている人に扶養を受けていない。3、健康保険や税法で課税されている人と生計を共にしていない。4、生活保護受給者でない。申請期限9月19日金曜まで。法定減免申請は随時受け付けます。申し込み問い合わせ、介護保険課、内線222。臨時福祉給付金の申請はお済みですか？臨時福祉給付金の申請を受け付けています。対象者には、市民税課から申請書等が郵送されています。申請が済んでない人は、必要事項を記入の上、添付書類を同封し、返信用封筒にて申請してください。申請期限10月31日金曜まで。なお、申請期限を過ぎた場合や、申請書の記入事項や添付書類に不備がある場合は、申請書は受理できず、支給決定もできません。添付書類1、本人確認書類、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートの写し、なお、これらがない場合には、保険証の写し。2、受取口座の通帳等のコピー、金融機関名、口座番号、口座名義人、読み方がわかる部分。3、加算関係を確認できる書類の写し。一部の人のみ必要です。なお、申請書は一部の支給対象者には、個人ごとの郵送となっています。これは、申告時の扶養関係が特定できなかったことが原因で、国の考え方に基づいたものです。複数の申請書が届いた場合には、お手元に届いた申請書ごとに申請してください。また、6月11日以降に税の修正申告等を行った人で、市民税が課税から非課税に変わった人は、新たに給付金の対象となる場合もありますので、お問い合わせください。申し込み問い合わせ、社会福祉課、内線264。児童手当の現況届出はお済みですか？ 平成26年度児童手当現況届け出がまだの人には、8月15日金曜に通知書を再度発送します。通知書が届いた人は、8月29日金曜までに必ず提出してください。なお提出がないと、6月分以降の手当が支給できません。また現況届を紛失した人は、子ども課まで連絡してください。申し込み問い合わせ、子ども課、内線256。市住宅支援給付事業、リストラなどで失業した人を対象に、賃貸住宅の家賃を原則3ヶ月、支給要件により最大9ヶ月支給する制度です。次のすべてに該当する人が対象となります。なお、世帯人数、収入等により支給額は異なります。支給要件1、2年以内に離職した65歳未満の人。2、離職前に自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた人。3、就労能力及び就労意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う人、または現に行っている人。4、住宅を失った人、または失う恐れのある人。5、申請者及び同一世帯の人の収入の合計額が、次の基準額に該当する人。一人世帯、8万4000円に、実家賃額を加算した額未満。二人世帯、17万2000円以内。3人以上の世帯、17万2000円に、実家賃額を加算した額未満。実家賃額は、一人世帯、3万5400円。複数世帯、4万6000円が限度額です。6、預貯金合計が単身世帯で50万円、複数世帯で100万円以下の世帯。7、国等が実施する貸し付けや給付制度を受けていない人。8、申請者及び同一世帯の人のいずれも暴力団員でない人。問い合わせ、社会福祉課、内線265。交通維持、学資金について。交通維持の就学上の不安の解消及び心身の健全な育成を図るために、交通維持を養育している人に対し、交通維持学資金を支給します。この学資金の支給を受けるには申し込みが必要です。対象、交通事故により、父、母もしくはその双方を失った小学1年生から中学3年生までの児童、生徒、支給を受けられる人、市内に住所を有する次の人。1、交通維持を養育している父または母。2、交通維持を養育する両親がいないため、交通維持と生計を共にし、現にその児童生徒を養育している人。支給額、月額4000円。申し込み先、子ども課。なお、各支所及び川島市長所では申し込みができません。申し込み問い合わせ、子ども課、内線254。見物、取扱者試験。試験区分、講習、乙種、第1から6類、兵種。日時、10月26日日曜、午前9時30分から。場所、県立下館工業高等学校。受付期間、1、書面申請。8月26日火曜から9月10日水曜。2、電子申請。8月23日土曜から9月7日日曜。申し込み問い合わせ。一般財団法人、消防試験研究センター茨城県支部。電話 029-301-1150。ホームページ、http://www.shobo-schobo-sken.or.jp 下館総合体育館トレーニングルーム利用者講習会。トレーニングルームの利用を希望する人は、次のいずれかの講習会を受講してください。日時1、9月2日、9日、 23日、30日の火曜日、午前10時から11時。2、9月5日、12日、19日、26日の金曜日、午後7時から8時。3、9月7日、21日の日曜日、午後1時30分から2時30分。場所、下館総合体育館内、トレーニングルーム。費用300円。当日、徴収いたします。持参するもの、体育館用シューズ、運動のできる服装、申し込み、8月26日火曜、午前8時30分から、電話でスポーツ振興課へ、各回10人先着順です。一度の申し込みで、2人まで受付可能です。申し込み問い合わせ、スポーツ振興課、下館総合体育館内、電話 28-5040、朗読、録音テープ &CD の無料貸し出し。テープ、正論8月号90分3本、人間失格90分3本、女のいない男たち90分6本、CD、PHP 7月号75分1枚、村上海賊の娘75分12枚、圧縮版あります。対象、視覚障害者、寝たきりの人、視力の落ちた高齢者など。なお、テープは市総合福祉センター小林で無料貸し出ししています。問い合わせ、野原の会、鶴見、電話 24-8376。警察署から道路交通法改正のお知らせ。一定の病気等に関わる運転免許制度の見直しについて、改正道路交通法。1. 免許を取得または更新する人は、一定の病気等の症状に関する質問票の提出が義務化されました。この質問票に虚偽の記載があった場合は、罰則が適用されることがあります。2. 医師は診察した人が一定の病気等に該当すると認知したときは、任意に警察へ届け出ることができます。3. 一定の病気等に該当する疑いがあると認められるときには、免許の効力が暫定的に停止されることがあります。問い合わせ、筑西警察署、電話 24-0110、茨城県警察本部運転免許課、電話 029-293-8811。個人事業第1期分の納付、個人で事業を行っている人は、一定の所得を超えた場合に、個人事業税が課税されます。個人事業税の第1期分の納税通知書を8月中旬に送付しますので、9月1日月曜の納期限までに必ず納付してください。なお、口座振替制度もありますので、ご利用ください。問い合わせ、県畜生県税事務所、課税について、課税第1課、電話 24-9192、口座振替について、総務課 24-9184。平成26年2月上中旬の大雪被害に対する補助事業2次要望調査について、1、農業用施設、鉄骨パイプハウス等の復旧補助、事業内容、国の被災農業者向け経営体、育成支援事業に合わせ、農業用鉄骨ハウス、パイプハウス等の再建及び修繕等に要する経費を補助する。補助率 90%。補助条件、事業経費5万円以上。2、農業用施設、鉄骨、パイプハウス等の撤去等への補助。事業内容、国の被災農業者向け経営体、育成支援事業に合わせ、パイプハウス等の農業用施設の撤去、運搬、処分に要する費用を補助する。補助率、定額助成単価に基づき 100%。なお、定額助成単価、農家への助成単価の上限を定め、超えた費用部分は農家が負担。3、営農をやめる人への農業用施設、鉄骨、パイプハウス等の撤去、運搬、処分への補助。事業内容、パイプハウス等の 農業用施設の撤去、運搬、処分に要する費用を市が補助する。補助率、市3分の1。補助条件、営農をやめる被災農業者。4、申し込み方法。提出書類、要望書及び復旧にかかる見積書。撤去を業者に委託する場合は、撤去の見積書も必要です。なお、要望書は農政課窓口で入手するか、市ホームページからダウンロードしてください。提出先、農政課、スピカ4階。提出期限、8月29日金曜まで。問い合わせ、農政課、電話 20-1161。福生市地域医療連携推進事業第1回市民フォーラム。日時、9月7日日曜、午後1時から3時30分。受付は午後0時30分から。場所、ダイヤモンドホール。筑西市多摩戸 1053-4。共通テーマ、人生の最終章、いい人生だったというために。入場無料。パート1、住み慣れた場所で過ごしたい。講師、荒井康之氏。生き生き診療所、結城院長。外来通院ができない人や、病院ではなく、自宅で療養したい人のために、これからの超高齢社会への対応について、市民フォーラムを開催します。皆さんの参加をお待ちしています。第2回、平成27年2月1日日曜。がんになっても我が家で過ごせるの？講師、木村洋介氏、大和クリニック院長。第3回、平成27年3月15日日曜。認知症になっても自宅で過ごせるの？講師、東谷淳一郎氏、桜新町アーバンクリニック院長、東京都世田谷区。申し込み問い合わせ、中核病院建設推進課内線488。市体育施設休館日、9月の休館日、1日、8日、22日、29日月曜、16日火曜、10月分の予約は9月2日火曜から開始します。スポーツ振興課、電話 28-5040。8月の納期、市、県民税、2期、問い合わせ、市民税課、内線442または474。国民健康保険税、2期、問い合わせ、医療保険課、内線241。後期高齢者医療保険料、2期、問い合わせ、医療保険課、内線243。介護保険料、3期、問い合わせ、介護保険課、内線221。納期限、9月1日、月曜。小学4年生から中学3年生の丸福、育み受給者の人へ、茨城県の丸福対象者拡大に伴う手続きの確認を。10月1日から茨城県による小児医療福祉費支給制度、丸福の対象者が拡大されます。それに伴い、課税証明書等の追加書類の提出が必要な人には、8月中旬にお知らせが届きますので、確認してください。10月1日以降の丸福の受給、筑西市で所得がわかる世帯、手続き追加書類提出は不要です。9月下旬、10月1日以降分、受給者証が届きます。10月1日以降、継続受給以降は誕生月ごとに更新または中学校入学時更新となります。筑西市で所得がわからない世帯、手続き追加書類提出が必要です。例えば所得判定対象年の翌年1月2日以降に筑西市に転入した世帯、両親または扶養義務者が市外にいる世帯、判定対象年の所得の申告をしていない世帯などは、8月中旬、お知らせ、課税証明書等提出依頼が届きます。追加書類提出をすれば、9月下旬、 10月1日以降分受給者証が届きます。追加書類未提出の場合は、10月1日以降、資格が喪失されます。受給には書類提出が必要です。書類提出の月以降に受給開始されます。所得判定対象年1月1日から6月30日、10月2日から12月31日生まれの人、平成24年分所得で判定、7月1日から10月1日生まれの人、平成25年分所得で判定されます。平成26年10月1日付、制度改正、小児丸福の茨城県の補助対象枠が拡大されます。改正前、小学3年生まで入院・外来ともに助成対象、所得制限あり、改正後、小学6年生まで入院・外来ともに助成対象、中学生は入院のみ助成対象、所得制限あり。皆さんへの影響、1、中学3年生まで、両親または扶養義務者の所得確認が必要になります。なお現在は小学3年生まで。2、小学4年生以上の受給者証の更新時期が誕生月ごとになります。なお小学6年生は中学校入学時に更新されます。3、中学生で県の所得制限内に該当する人は、入院のみ有効、外来のみ有効の2枚の受給者証が交付されます。県の所得制限を超過する人は、現行通り、入院、外来ともに使用できる1枚の受給者証を交付します。4、小学6年生までは、一人親家庭丸福と重複した場合、小児丸福が優先されます。5、10月1日以降に旧受給者証を返還していただきます。返信用封筒に入れて、ポストに投函してください。問い合わせ、医療保険課内線240。ここまで案内でした。